向こうの神楽殿にはぼんやり5つばかりの提灯がついて、これからお神楽が始まるところらしく、手びら金だけが静かになっておりました。正一もあの神楽に出ると領事は思いながら、しばらくぼんやりそこに立っていました。そうしたら、向こうのヒノキの影の暗い掛け茶屋の方で何か大きな声がして、みんながそっちへ走っていきました。領事も急いでかけていって、みんなの横から覗き込みました。するとさっきの大きな男が髪をもじゃもじゃして、しきりに村の若い者にいじめられているのでした。額から汗を流して何べんも頭を下げていました。何か言おうとするのでしたが、どうもひどくどもってしまって言葉が出ない様子でした。テカテカ鏡を分けた村の若者がみんなが見ているので、いよいよ勢いよく怒鳴っていました。
貴様みたいなよそから来た者にバカにされてたまっか。早く銭を払え銭を。
ないのかこの野郎。
ないならなしてもの食った。こら。
男はひどく慌ててどもりながらやっと言いました。
たきぎやっぱ持ってきてやるがら。
掛け茶屋の主人は耳が少し悪いと見えて、それをよく聞き取りかねて、かえって大声で言いました。
なんだと、たった二串だと。
当たり前さ、団子の二串やそこらくれてやってもいいのだが、俺はどうも貴様の物言いが気に食わないのでな。やい、なんつう面だ。こら、貴さん。
男は汗を拭きながらやっとまた言いました。
たきぎを後で百羽持ってきてやっから許してくれろ。
すると若者が怒ってしまいました。
嘘をつけこの野郎。どこの国に団子二串にたきぎ百羽払うやつがあっか。絶対貴さんどこのやつだ。
そいつはとても言われない。許してくれろ。
男は金色の目をパチパチさせて汗をふきふき言いました。一緒に涙も拭いたようでした。
ぶん殴れぶん殴れ。
誰かが叫びました。領事はすっかりわかりました。
あんまり腹が空いて、それにさっき空気銃で10銭払ったので、あともう銭のないのも忘れて団子を食ってしまったのだな。
泣いている。悪い人でない。かえって正直な人なんだ。よし、僕が助けてやろう。
領事はこっそりがま口からただ一枚残った白銅を出して、それを固く握って、知らないふりをしてみんなを押し分けて、その男のそばまで行きました。男は首を垂れ、手をきちんと膝まで下げて、一生懸命口の中で何かもにゃもにゃ言っていました。領事はしゃがんで、その男の草履を履いた大きな足の上に黙って白銅を置きました。すると男はびっくりした様子でじっと領事の顔を見下ろしていましたが、やがていきなりかがんでそれを取るやいなや、主人の前の台にパチッと置いて大きな声で叫びました。
そら、銭を出すぞ。これで許してくれろ。焚き木を百羽後で返すぞ。栗を八斗後で返すぞ。
言うが早いか、いきなり若者やみんなを突き抜けて風のように外へ逃げ出してしまいました。
山男だ山男だ。
みんなは叫んでガヤガヤと後を追おうとしましたが、もうどこへ行ったか影も形も見えませんでした。風がゴーゴーっと吹き出し、真っ黒なヒノキが揺れ、掛け茶屋のすだれは飛び、あちこちの明かりは消えました。